石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
明日22日から iPhone がまあ発売になるという感じですけども、かなり昔といいますか、まあ、5、6年ぐらい前というのは、まあ、iPhone 発売に向けて各携帯電話会社がまあ料金プラン新しいの発表したりとか、キャンペーン発表したりとか、ネットはこんな風にありますよとかっていう感じで iPhone 発売に向けて各キャリア盛り上がっていたんですけど、まあ、最近はまあコロナもあってすっかりそういったことがトーンダウンといいますか、特に言うことありませんみたいな感じになっているという状況です。そんな中、ソフトバンクが19日に説明会を開きまして、まあネットワーク品質に関する取り組みといったところを発表していました。でまあ今ソフトバンクってネットワークの評価が上がっていて、まあ一昔前はね、繋がらないとか、ソフトバンク iPhone 独占的に扱ってるけどネットワーク品質弱いから iPhone 欲しいけどソフトバンクにはしないとかっていう風なね、声がありましたけども、やはり一つにはまあプラチナバンドを獲得したというところも大きかったですし、あとはまあ e アクセス、 e モバイルとかウィルコムとか、まあそういったネットワークのね、持ってる会社を買収とかね、救済したことによって基地局の設置場所が増えてって、かなりまあ基地局を受けるようになったというところもありますし、まあその時の説明会の話ではかなりね、その 4G から 5G の移行がうまくいっているというところもあって、まあ、ネットワークのね、キャパシティもね、比較的余裕が出てきているというところなので、まあ、ネットワーク品質が安定しているという感じでした。でまあ面白かったのがプレゼン資料で、まあ、ソフトバンクの関係会社調べでネットワーク品質が4社のグラフが並んでるんですけど、はい、やっぱりね、社名は書いてないんですけど、ソフトバンク A 社 B 社 C 社ってあるんですけど、世間的に今言われているネットワーク品質どうなんだっていうところがね、数字にも表れているという感じなのかなというところでもしますし、ソフトバンクのネットワークなんで今いいのかというところというのはね、ぜひともね、ゲストにお呼びして深く聞いていきたいと思いますので、ね、楽しみにしていただけたらなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先週発表された iPhone 15シリーズの実機を紹介していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組の X、旧 Twitter のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
iPhone 15シリーズ実機レビュー。さて本日は間もなく発売される iPhone 15シリーズを実際にスタジオで手に取りながら石川さんにレビューしていただきたいと思います。
はい、今回の iPhone は昨年の iPhone 14同様にノーマルの15と15プラス、そして iPhone 15 Pro と15 Pro Max の4種類が発売されるという感じになっていて、予約は先週の15日夜9時から開始されていて、発売日は4機種とも9月22日という感じになっております。でやはりね、だいぶその昔に比べてその入手ルートが多様化してきたといいますか、当然 Apple のオンラインストアで予約するパターンと、まあ、当然ね、あとキャリアのオンラインショップというのもありますし、あとね、最近ではね、家電量販店でも SIM フリーが買えたりとかする状況にもなったりもするので、いろいろとルートがあったりもするというところもありますし、 Apple のオンラインストアで買うパターンもね、あのドカンとクレジットカードで買うパターンもあれば、あの後払い的なものも使えたりですとか、あとまあキャリアに関しても購入補助プログラムみたいなのもあったりとかしてね、それもね、1年 間使っただけで、安く、まあ、次に行けるといったプログラムもあったりもするので、まあ、結構ね悩ましいなと、あの値段の問題もありますし買い方の問題もありますしというところでね、いろいろ悩ましい中皆さん予約しているという感じだと思います。
はい、石川さんもすんなり買えそうってことですかね。
そうですね、私はあの予約のタイミング、あの先週の15日ドコモのオンラインショップで、ね、あのリロードかけたらなんとかつながって、はい、サクサクと予約できて、まあ、とはいえこれなかなか来ないだろうなと、まあ、しばらく待たされるんだろうな、アップルストアで買うかと思ったら19日の日に、まあ、メールが来て、とりあえずまあ入荷できたので送りますよという感じで、多分届くとあろうと。
はい、さあそれでは早速 iPhone15 と iPhone15 Plus からレビューをお願いします。
はい、iPhone14 から大きく変わった点としてはダイナミックアイランドが全機種に搭載されました。こちらね、前のモデル14に関しては、まあ、よく切り欠きなんて言われてましたけど、上の部分欠けてる状態になってましたけども、今回からはダイナミックアイランドといった形で、まあ、黒いね島といいますか穴みたいなのが開いている状態になっているというところで、まあ、これによってさまざまな情報が通知されるようになるというところです。まあ、これねだいぶ対応のアプリも増えてきまして、例えば先日ね、あの海外行くとき、アメリカ行くときにはユナイテッド乗ってると、飛行機のゲートが表示されたりとか、あと何分で乗ってくださいって分かったりとか、あとデリバリー頼めばどれくらいだとね、デリバリーのね配達員さん来ますよといったものが常に表示されるようになるというところなので、分かりやすくね表示されると。で今回まあその対応機種がプロプロファックスだけではなくてノーマルとプラスにも導入されることで、またね対応するアプリケーションが増えてくるんじゃないのかなというところです。今回まあよく特徴として言われているのが、背面がガラスがちょっと変わっていて、ガラスの粒子に色を塗り込んで色をつけているというものになっているので、まあこの淡い色調といいますかパステルカラーに近い感じになっているというところです。実際松代さん触ってみてどうですか。
これ今手元にあるのが白なので、
ちょっとこれ、ね、ブルーなんですよ実は。
あら？ブルーなんですか？なんか真っ白に見えますけど。
確かブルーだったはずだと思います。
なんかこれ多分分かりやすい色がついてれば、よりそこら辺の部分が分かりやすいのかなという気はしますが、触り心地がこうサラサラって感じなんですね。
そうですね。なのでまあ今まではね光沢のあるガラスという感じだったんですけども、まあ、マットな感じのサラサラ感というふうにもなっています。はい。あとまあ側面カーブのデザインになっているので、まあ持ちやすくなっているんではないのかなというところです。カメラに関しては48メガピクセルの広角レンズと、もう一つついていて2つという構成になっております。なのでまあ去年までは12メガピクセルだったのが48メガピクセルになっているので、解像度は上がってますよと。なので高解像で撮りつつ、まあ一方でクロップと呼ばれるね、まあ、切り抜くことによって、まあ、12メガピクセルでも撮れるというふうにもなっています。で、まあ、光学2倍ズームで、まあ、デジタルズームでは10倍というところなので、まあ、あの普段ね、あのメモ程度に写真撮りますよとかね、普通に写真撮りますよ程度であれば、まあ、十分に満足のいく、まあ、カメラになっているのかなというところです。で面白いのがやはり今ソニーのセンサーをね、まあ、ずっとアップルとして使ってますけども、ソニーの Xperia 5 Mark 5 もカメラ2つになっていて、似たようなカメラ2つなんだけど3つの画角で撮れますよみたいな言い方をしていて、結構ねこの辺がまあアップルの iPhone15 と結構似てるなというところで、やはりまああのねカジュアルに使いたい、そんなにお金かけたくないという人からするとカメラ2つの方がむしろ安かったりもしますし、とはいえねカメラの画角にはこだわりたいという人からすると、2つのカメラなんだけど3つの画角で撮れると言われると納得感があるのかなというところだったりもします。で、まあ、最大の変化で言うと、まあ、USB のタイプ C と呼ばれるもの、まあ、USB-C が搭載されているというところで、ただ、今回ね、あの iPhone15 と15 Plus に関しては、USB2、USB2 と呼ばれるような規格になっているので、通信速度としてはそんなに速くなってないというところです。なのであの例えばねパソコンとつないでデータのやり取りするというところで言うと、まあ、ライトニングよりはちょっと早いんですけども、とはいえねめちゃめちゃ早いわけではないというところになっているので、これあの同じ USB-C でも プロ、プロマックスとは違う、ね、規格になっているので若干遅めになっている。最大 480Mbps になっているので、まあ、今までと比べてねそんなに速くなってないというところがあったりもします。カメラ周りで言うと、まあ、写真でいくつかモードありますけど、それで撮った後にいろいろとねピント調整できるといいますか、ポートレート具合を調整できるといったものがあります。なので例えばその2人写ってるような時に手前と、ね、奥に人が写ってるような時には手前の人に焦点を合わせたりとか後ろの人に焦点を合わせたりとかいうことができるというものになっているので、まあ、後からポートレートのね仕上がり具合を調整するということが可能になっているというところで言うとね、かなりまあコンピューテーショナルフォトグラフィーが効いているというところなのかなという感じですね。値段的にはノーマルの15が 128GB で 124,800 円、プラス 6.7 インチのプラスの方が 128GB で 139,800 円というところで、まあ決して安くはないんですけども、まあ、エントリーモデルにはなっているかなというところです。
エントリーモデルがもうこういう価格なんですね。
そうですね、みんながみんなおすすめしますっていう感じではちょっとないのかなというか、ね、今回そのチップに関しては、ね、A16 バイオニックというのが載っているので、去年の14 Pro に載っていたチップが載っているというところだったりもするので、まあ、性能は上がってますよというところですし、まあ、市場的にユーザー的に考えると多分まあこのモデル15と15プラスというのはまあ今後ね 3,4 年ずっと売られ続けていくモデルでしょうというところなので、今はこの値段ですけど、まあ来年再来年また3年後とかっていうとどんどん値段が下がって買いやすくなってくるというものなので、まあそういったね数年後を睨んでまあ、買ってもいいかなって端末なのかなと。だから今ちょうどねあの15が出たことによって、まあ、14とか13とかっていうところがまあ値段が下がってきて手が届きやすくなってるんで、まあ、そこを選ぶっていうのは賢い買い方でしょうし、まあ、Apple もまあそれを込みというか、とりあえず毎年毎年新製品出しますよすごいでしょうとアピールするけども、ね、それでまあお客さんは店頭に来るかもしれないけど、まあ、実際買っていくのは去年おととしのモデルだったりもするので、まあ、Apple としてもまあそれでいいというような戦略になってるのかなというところですね。
なんかでも確か iPhone14 と値下げしたとはいえそんなに安いってほど下がってないようなことを、
そうですね、うん、っていうところで言うと、まあ、表向きの値段はねそんなに変わらなかったりもしますけど、じゃあキャリアに行ったらなんかちょっと安くなってるとかね、あのいろいろと割引が効いてるとかっていうのはあったりするのかなという感じですね、う
ん、はい。さあそれでは続いて iPhone15 Pro のレビューですね、はい、お願いします、はい。
15 Pro、 15 Pro Max はやはりまあ一つ注目なのがチタニウム素材を使っているというところです、うん。まあ、軽くて丈夫というものになっていたりもしますけども、まずじゃあ松代さんちょっと触ってみてもらってもいいですか。
そう、なんか前回中継つないだ時に軽くなってるっていう話を強調されてたので、どんなものかなと思ってんですけど、軽いって言われたら軽いのかもしれないんですけど、今持った感じすっごい軽いとは思ってないですね、なんとなく。
これ今自分の私物ですけど、これで
比べたら分かるのかな、はい。ああ確かに軽いですね、
う
ん、比べたら。
そうそうそうそう、だからあ、まあ、いきなりねあの15 Pro 渡されて軽いでしょって言われてもはあなんですけど、
そうそうそう、
なんですけど自分はもう14 Pro とか14 Pro Max を使っているので、あれ軽くなったなみたいな感じはすごいしています。あ、
だいぶ違う軽、うんうん、違いますね。
今までのそのプロ、プロマックスはずっとね重くなり続けてきたというか重量が増してきたので、まあ、それで言うとね急には軽くなっておっていうところはあったりするのかなと。で、あと側面の処理もね、あの角が丸くなってたりもするので、まあ、持ちやすくなっている。14 Pro とかは角が角張っているので持った時にちょっとね角が当たるというような感覚になるというところだったりもします。で、軽くて丈夫というところなのでベゼル自体もね若干ですけど細くなってるので若干小さく薄くなってるというところですね。
なるほどね、
はい、うん、はい、と思います、はい。チタニウムの渋い光り方をしているというところというのはね非常に感じられるのかなというところなのでですね。
これプロマックスの、
プロマックスがナチュラルチタニウム
という色、
はい、
上品な色ですね。これ
非常に 受けがいいんじゃないのかなというところですし、うん、もう一個のプロの方がブルーチタニウムというところなので、
若干ネイビーっぽい感じ、
クロスネイビー感の質感高いというところなのかなというところです、うん、はい。であとまあ外観的な特徴で言うと、アクションボタンというものがついています。今までの iPhone に関しては側面の、ね、上の部分にスライド式の静音モードの切り替えというものがあって、まあ、これを、ね、あのスライドさせることによってマナーモードに切り替えるというものでしたけども、今回アクションボタンによって長押しをすると、いろんな機能が起動するというものになっていて、まあね、静音モードにしてもいいですし、カメラを割り振ることによって、ね、カメラを起動するということもできるようになっているというところなので、写真をよく撮る人、まあ、一瞬を逃したくない人からすると、まあ、非常に便利なのかなと、まあ、めちゃめちゃ画期的かっていうと、まあ誰しも考えられるよなっていうね、アンドロイドメーカーでもやってるとかいくつもあるので、取り立てでアップルすごいなって話はしませんけども、まあ、一応ね使い勝手上がってるというところ。ただ個人的に残念だなと思うのが、うん、正面から見て左側の上の部分にアクションボタンついてるんですよ、はい、なのでカメラを起動したいなと思ったらアクションボタンで長押しする、でカメラ起動する、で写真撮るぞと思ってこうやって構えると、本来であれば右手の人差し指でシャッターボタンと押したいもんじゃないですか、うん、けどここにはボタンがないんですよ。
なるほど。
でアクションボタンが左手の親指のところに来てしまう、うん、なのでここから連続して写真撮ろうと思うと左手の親指で写真を撮らなきゃいけないっていう、なんかね若干の違和感があるっていうのがね、個人的にはなんかもっとやりようあったんじゃないのみたいな。で例えばエクスペリアとかはやっぱりカメラのね撮るって意識してるので、ちゃんとやっぱり、うん、右手の人差し指のところにシャッターボタンが入ってこうしたりもするので、
かゆいところに手が届くんだな。
うん、この辺がね、来年じゃあアクションボタンがどこに行くのかっていうのがね、一つ注目だったりもするかなっていうところですね、はい。で、あと今回実際触ってて感じるのが、もうカメラがむちゃくちゃマニアックになってるというところがあります。でね、発表では光学の5倍ズームというところで、まあ、中にね光を屈折することによって距離を稼いで5倍ズームになりますよという話をしましたけども、今回その等倍1倍のカメラに関してはタッチすることによって 24mm、28mm、35mm といったような画角の切り替えができるようになってます、
はい、
なかなかスマホユーザーそこまで考えながら写真撮らないよなっていう感じがするんですけどもまあどうやらねやっぱりカメラ好きを意識して写真が撮れるようになっているという感じなのかなと。これだから今撮った写真なんですけど、これが 24mm、
はい、
28mm で 35mm というところになっていて、
なるほど、ね、比べれば分かりますね、
うん、まあ、だから本当にカメラが好きな人であれば、ね、そこに、ね、微妙に調節したい、まあ、レンズ変えたいってのもあったりもするでしょうし、はいはい、あと何がすごいってカメラを起動した時にじゃあどの画角を起動させるかといったような設定もできるようになったりもするので、
あ、自分好みに、
はい、で今までそのまあ iPhone15 とかも典型的なんですけど、どちらかというと Apple のカメラってもう誰でも簡単に綺麗な写真が撮れますよと、うん、何も考えず撮れますよっていうような感じで、
はいはい、
一方でやっぱ Xperia とかはソニーの α っていうねデジカメがあるので、まあ、自分のね好みの通りにカスタマイズして撮れますよっていう感じだったんですけど、どちらかというと今、ね、iPhone の Pro、Pro Max に関してはそういったクロート寄りになってきているというところはね非常に感じられるのかなと。で実際そのファイルサイズのね設定とかっていうのも変えられたりもするので、写真モードをね12メガピクセル撮るか24メガピクセル撮るかというのも設定であったりもしますし、ビデオ撮影のプロレスエンコーディングも、まあ、3種類から選べますよというところだったりもするので、なんかね、え、これってアップルみたいな感じがすごいするというかめちゃくちゃマニアックになってるなというところは実感としてありますね、う
んうんうん、やっぱ名前のプロとついている感じが分かりますね。
そうですね、だから本当に iPhone で映画撮っちゃいますよみたいなね話もあったりもねしますからね、シンゴジラ撮りましたよって話もねここでまあ聞いてますけど、
うん、
まあ、やはりそういったプロが実際に写真なり映画を撮るというところはね十分対応できているというところはあったりもしますね、うんうん、はい。あとまあ今後の展開としてはまあ空間ビデオと呼ばれる Apple Vision Pro でね目につけてまあそういったねいろいろ空間再現できるというようなデバイスも来年50万で出ますけど、まあそれに向けて立体的にまあねいろんなものを撮れますよといったものもまあ備わっているというものになっています。でレイトレーシングとしてゲームをねかなり、その光源をねうまいこと再現してリアリティのあるゲームができるというところも魅力なのかなと。やっぱり今回感じるのがアップルとしては相当ゲーム推し ゲームができますよって話をしてますし、まあ、USB-C になったことによって PC モニターとかあとテレビにもつなぎやすくなったので、うん、まあ、こういった iPhone の最新のチップセットと組み合わせることによって専用のゲーム機には負けないゲームができますよ。まあ、なんせね iPhone 持ってる人はいっぱいいるのでゲームメーカーからしても iPhone でゲーム成功すれば、まあ、お金いっぱい稼げますし、うん、そういったゲームプラットフォームとしては最高なんじゃないかっていう、まあ、アピールがあるんじゃないのかなというところです。であと実際に USB-C に関しては USB3、3という規格になっているので最大 10Gbps で通信できると。で試しに 4GB の動画ファイルを USB3、3のケーブルで同期してやりましたけどだいたい30秒いかないぐらいでコピーできたと。でこれ USB2、USB2 のケーブルで、やったりすると、まあ、これがね1分半とか2分ぐらいかかったりもするので、まあ、かなりね速度全然違うかなというところ。
差があります、
ね、うん、はっきり差があります。ただこれ気をつけなければいけないのは、はい、iPhone、まあ、4モデルに全てに USB-C ケーブル1メートルものが入ってるんですけど入ってるケーブルは USB2、USB2 の対応ケーブルなので USB3、3で通信したい場合は別途対応のケーブルをお買い求めくださいねというものになっています。
なんでですか？
まあ多分コストの問題だと思いますよ。結局ねこれかかったところ充電の速度はあんま変わんないんですよ、はい、パソコンとつないでデータやり取りしたい人はどうぞケーブル買ってくださいね。まあなんだかんだ言って Apple ユーザー要は iPhone と MacBook 使ってる人は AirDrop っていうね無線経由で送れば、まあ、そこそこ早く、ね、飛ばせるというところもあるのであんまり困ってないと。むしろ困ってんのはスマートフォンは iPhone だけどパソコンは Windows という人はなかなかそういった早く送る、ね、あの手段がなかったので、まあ、そういった USB3 ケーブル買えばそこそこ早く送れますよというような、まあ、スタンスなのかなというところですね。
そのエアドロップはよくアンドロイド勢は仲間外れにされる感ありますね。
そうですね、まあ、だからアップルの戦略というか、まあ、やっぱエアドロップ早いでしょうみたいな iPhone、ね、アップル製品持ってるとサクサク送れますぜっていうのもありますし、うんうん、それで言うと、まあ、iMessageメッセージっていう、ね、はい、メッセージも、ね、無料でできていろんなコミュニケーション取れますよというのもありますし、あとまあ今回 iOS17 からはネームドロップという自分のまあ名刺代わりのまあ、ね、そういったデータを iPhone ユーザー間でかざすことによってやり取りできるというものがあったりもするので、まさに、ね、昔の赤外線通信みたいなものもあったりもするので iPhone ユーザーみんな仲いいぜみたいなね、まあ、ところにつながってくるのかな
とつながりやすいですね、
はい、っていうところだと思います。で値段に関しては iPhone15 Pro の 6.11インチが 128GB で 159,800円、 15 Pro Max の 6.7 インチで 256GB で 189,800円というものになっていて、キャリアでねあの一番高い Pro Max の、まあ、1TB モデルですと、まあ、30万超えるものも出てきているというところなので、まさにね、まあ、プロ仕様といいますかこの辺割り切っていてもう値段度外して買ってくれる人向けなんだろうなっていうところがねよく感じるというところです。はい、あともう一つ、あるのが、はい、AirPods Pro の、第2世代というものになっていて、今までライトニングで充電していたんですけどこれ USB-C になったので、USB-C で充電する。で、しかも USB-C 同士両端が USB-C であれば iPhone と AirPods Pro をつないで充電もできるというものになっているというところです。でこれ第2世代っていうふうに今言っていて家電量販店のページを見るとこの要は第2世代のライトニング版と USB-C 版といった形で端から見ると単にこの端子の違いなのかなというところがあるんですけど、うん、ただ取材してみるとどうやら中身が微妙に違うぞと。第2世代って言ってますけど中身的には 2.5 世代ぐらい進化していて、話を聞くと例えばその来年発売しますけど Apple Vision Pro と併用するとめっちゃいい音リアリティのある音で聞けるようになるという風な、まあ、機能が入っているという風に言われています。新しいチップがまあ進化していてそこによっての連携で Apple Vision Pro を使う人はぜひとも買った方がいい。とはいえ Apple Vision Pro、まあ、50万円しますし日本でいつ発売されるんだというところもあるのでまだまだ先の話なんですけど、一応 AirPods Pro 第2世代といって USB-C 版とライトニング版がありますが中身は微妙に違うので注意してくださいねというところは気にしておいていただけたらなと思います。マスロさん、なんか気になるとこあったりしますか？
まあ、私 Android ユーザーなので、はい、毎回思いますけど、うん、なんとなく私なんか iPhone がこうどんどんどんどん値上がりしていった、なんかそれによって Android もまあ それぐらいでも買ってくれるユーザーいるのか的ななんか思っちゃったのか、ちょっと上がっちゃってる風に思った時があったんですよね、ある時、
うん、
だからこんな今金額になっていて、まあこれ納得して買う人はもちろんいいんですけど、円安だなんだとは言うもののこの価格帯っていうのは今後もう据え置いていくのか、下がることっていうのはもうほぼないと見てます。
いやいや、アップルとしても本当は下げたいはずですよ。それはね、多分これから円高に触れることがあればそこに合わせていくと思いますので、うん、調整はしていくんだろうなと。やっぱりそりゃできるだけ安くして、まあ、ユーザー増やしたい、買ってもらって増やしたいってあたりもするので、こうやっていくんだろうなというところですし、まあいかんせんね、円安が憎いかなと。アメリカではね、ほとんど値段変わってなかったりもするので、一部モデルが100ドルぐらいしか上がってないので、その割にはどんどんどんどん毎年のように日本のまあ値付けが上がっていくというところもあったりもするので、なかなかねこの円安だけにはどうにもならないというところで言うと逆風ではありますが、そういった下取りを使うとかキャリアのプログラムを使うとか、今日話した人によると、はい、3年ぐらいのモデル iPhone の古い機種でもこの間買い替えたらやっぱ3万何千ぐらい下取りでお金が戻ってきたというか、購入に使えたという話なので、やはりね、家に溜め込んどくんじゃなくてもうねバンバンもうねクラウド経由でね、データやり取りできるので、共有できるので下取りに出すというのが、まあ賢い買い方なのかなというふうに思いました。
うん、ちょっと iPhone はあれですね、持つ楽しみもあるけれども、そういう部分では次につながる使い方ができそうですね。
そうですね。なのでまあね、アップルに囲われる感じはしますけども、ね、囲われてしまえば楽かなって感じです。
はい、はい、さあ石川さん、こうたくさんの時期とともにレビューありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、以上特集 iPhone15 シリーズ実機レビューでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また X、旧 Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA、 SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
ソフトバンクにネットワーク品質向上について聞いていきます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。たらわー。